今晩恵みをいただく御言葉はアモス書の3章です。アモスチャプター3、アモス書の3章です。アモス書3章、はじめに8節までを宣言いたします。イスラエルの子らよ、主があなた方、すなわち私がエジプトの地から連れ上ったすべての士族について言った。この言葉を聞け。私は地上のすべての部族の中からあなた方だけを選び出した。それゆえ私はあなた方のすべての咎をあなた方に報いる。二人の者は仲が良くないのに一緒に歩くだろうか。獅子は獲物がないのに森の中で吠えるだろうか。若い獅子は何も捕らえないのにその洞穴から叫ぶだろうか。鳥は罠がかけられないのに地の鳥網にかかるだろうか。鳥網は何も捕らえないのに地から跳ね上がるだろうか。町で角笛が鳴ったら民は驚かないだろうか。町に災いが起こればそれは主が下されるのではないだろうか。まことに神である主はその計りごとをご自分のしもべ預言者たちに示さないでは何事もなさらない。獅子が吠える。誰が恐れないだろう。神である主が語られる。誰が予言しないでいられよう。アーメン。一言お祈りいたします。我らの愛する主よ、今晩も我らは御言葉を前にして進み出てきました。アモス書、水曜日の夜、本当にあなたが毎回語っておられます。今晩もまた私たちに必要な命の養いをこのアモス書から語ってくださいますように。どうか取り次ぐこのしもべの口ぶれを開き、また預かる人々の耳を開き、ともどもイエス様、あなたが父をもって清め、ともども支配し、あなたの命、それが豊かに増え広がる今晩でありますように。これからのすべてをただあなたの支配の御手にお委ねして、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。今晩も我らの素晴らしい主の御名を褒めて大賛美します。アモス書、ね、はじめこの一章の方では、ね、いろいろな国々に対して、ね、主が、あなた方に対して、ね、災いが下るということの予言を、ね、したんですけど、二章以降ですね、特に神の民、ね、ユダに対して、そして、イスラエルに対して、ね、北イスラエル王国に対して、主がその犯してきた諸々の罪、ね、あなた方のその三つのね、三つの背きの罪、四つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さないという言葉がね、何度か続きましたけども、いよいよこの三章以降ですね、この北イスラエル王国が一体主の御前において何をしてきたのか、ね、そのことが詳しく語られて、そして何故に北イスラエル王国にこれから主が災いを下そうと思っておられるのか、その何故が、ね、書いてあるんですね。この、ね、三章の書き出し、そこにエジプトという名前が出てきますね。今まさに実家によって、ね、主は、ね、あなた方をエジプトの地、奴隷の家から、ね、導き出されたあなたの神主であるという言葉で、ね、実家が始まりましたけども、本当にこの、ね、エジプト、今私たちにとってはエジプトという国は関係ありませんが、しかし私たちは世というエジプト、サタンというパロから救い出されて、その奴隷状態から主によって導き出され解放されました。あるいは皆さん、ね、イエス様によって救い出されましたね。あるいは皆さんを救い出したのはイエス様に導かれた人だったかもしれません。イエス様に導かれて特別にね、イエス様からこの人を助けなさいと啓示を受けた人がですね、皆さんを本当にその病院から、また 本当に病から、心の病から、悪霊から、あるいは牢獄から、ね、導き出して、そして本当に主の救いの中に導き入れてくれた、ね、人々がおりますけど、すべてイエス様由来なんですね。主が由来です。このイエス様は言われます。私は、ね、あなた方をエジプトの地から連れ上って、そしてこの礼拝する民として加え、礼拝する場所に導き出したあなたの神、主である。ということをまず真っ先にイエス様はこのアモス書の3章において、そしてまたこの実会の中においてもそれを宣言されました。あなたを以前奴隷状態から束縛の状態、このもうジェイルされた、捕らえられた状態から自由に解放してくださった。それがイエス様ですけれども、私はあなた方を、エジプトの地から連れ上って、それすべての種族について、言ったこの言葉を聞けという言葉で、この3章は始まります。で、2節では、私は地上のすべての部族の中からあなた方だけを選び出した、まあ、日本語では選び出したと書いてあるんですけども、これヘブライ語ではヤーダー、要するに知ったというのが、まあ、原文の直訳ですね。キング・ジェームズでも、know、知る、このヤーダー、まあ、特に夫婦の間では、性的な、関係を、する、女を知った、まあ、そういうふうにも使われるあのヤーダーですけども、主はですね、地上のすべての部族の中からあなた方だけを知った、特別関係にあなた方を入れた、ということですね。で、それへと続きます。私は、地上のすべての部族の中からあなた方だけを選び出した。それゆえ、私はあなた方のすべての咎をあなた方に報いる。この、文章の、生き方、不思議だと思います、私はあなた方だけを知った。あなた方だけを特別扱いした。それゆえと続くからには、あ、じゃあ何かいい話があるのかなと思いきや、なんと、それゆえ、私はあなた方のすべての咎をあなた方に報いると、言われるんです。確かにですね、主は特別扱いをしてくださいます。神の民を。神の民を特別愛して、特別世の中の誰も味わってない祝福を与えて、ということを、それをするんですけども、しかし、それを与えられておきながら、その恩恵を受け取っておきながら、エジプトから、奴隷の家から解放されて、そして本当に父と水の流れるうちに招き入れられておきながら、この、アモス書、本当にこのイスラエルが、あなたのした背きの3つの罪、4つの罪、本当にたくさんの罪々それを犯してきたゆえに、だから、本当に特別だよ、この、刑罰も特別だよ、主は言われるんです。夫婦仲、夫婦が、普通に、暮らしているけれども、相手が、浮気をしたら、特別に、憎みますね。その相手に対する告訴も本当に特別にします。なぜ？本来愛し愛されている特別な、関係の中にあるからこそ、だから相手が裏切りをしたら、本当に憎しみも、また、相手に対する刑罰の特別な感情が湧き起こってくるものなんです。この主は神のために対して特別な感情を寄せておられるゆえに、ですからこの神の民が神様に対して背きを犯したら、そしたらその裁きもまた特別なんです。主は妬む神と、書いてありました。
数多くの民族の中でただイスラエルを特別に選んで愛してくださいました。そして主が特別にイスラエルを選んで愛しているので、イスラエルの背きは他の国々が背くこととは、他の国々は選ばれてない。だから背く、変な話、理由がある、わからないからということだけど、イスラエルは選ばれて特別に主がご自身を表しているんですよね。表していて、イスラエルの歴史とともに主は歩いてくださって、そしてイスラエルの戦争に主は加わり、イスラエルの干ばつの時は主は雨となり、イスラエルの穀物のために主は太陽を生かし、風を生かし、 そしてあらゆる愛を持ってイスラエルを養っているんですね。だからイスラエルの隅々に人の頭から足の先まで主の恵みが特別に思われて注がれている。イスラエルに父と蜜の流れるその血を与えてくださった主は、あなた方が私の譲りの地だって言ったんですよ、ね、神様が地上において神様自身が宿るべきその土地、民族、人としてイスラエルが選ばれて、イスラエルが私が住まわれる土地、譲りの地だと言ったんですね。そのように特別に選ばれたこのイスラエルが主をことごとく裏切っている。神様の特別な所有となったこのイスラエルが所有となるために、主がエジプトから彼らを出エジプトさせて神様の所有としました。そして彼らに御言葉と律法を与えて、すべての人々のための祭司の国となれるように、御言葉と律法を与えて彼らを教育しました。そして彼ら自身が律法に沿って生きることによって、他の人は人に沿って国に沿ってという生き方だったんですけれど、神が与えてくださった律法に沿って生きることによって、人とこうかけ離れたこの立ち振る舞いができる。律法には書いてありますから、神に対してこうするべきである、人に対してはこうするべきである、その枠組みを持って聖なる民としてまた生きれるように、主が特別に目をかけてくださった、そのようなイスラエルだったんですね。でも神様がそれだけではなく、イスラエルの民のためにその都度御言葉を与えてくださいました。その都度預言者を立ててくださいました。その都度方法を教えてくださいました。イスラエルの有意義のために育み育て教え、当然行うべき行いと道を与えて、それに歩めるようにしてくださったのに、彼らは主から選ばれたこの特別ということを面倒くさい、ずっと愛されていることをうっとし、ずっと祝福されていることを当たり前と甘んじて受けてしまい、長く忍耐してくださる神様のその痛い辛い忍耐を顧みることなく、ここまで悪いことしても神の咎めがないということは、私たちを導いてくださったあのエジプトの神はもう私たちから離れた、死んだというような思いで、死んだ信仰で神様に仕えているかのように見せかけて、全然仕えていないということをやってきたのがイスラエルでした。これがあの時代のイスラエルだけに当てはまることでしょうか。違います。私たち一人一人が本当に主に選ばれた聖なる民、栄光の種族としての意識を持って今生きているのでしょうか。聖書にあるこの全ての言葉は今の時代の私たちに聞けと仰せられている。今晩も聞きましょう。そして私たちがこの聞いた言葉によって変えられて、変えられた私たちがこの社会を、この民族を、この世界を変えていかなければならない。これが私たちの務めであることを宣言します。アーメン。
主は本当にこの神の民を特別扱いしております。皆さん一人一人も、ね、イエス様を信じて救われた皆さん一人一人も 神様は特別扱いの中にあるんですけども、もしその特別扱いの中にあるにもかかわらず、この神様の喜ばれることはないか、神様が意に嫌われることはないか、もう徹底的にね、もう神明記なんか、そうですね、徹底的に教え込まれたにもかかわらず、それでも、その意味嫌うことを、自分よかれで、やってしまう、とするならば、その、咎を、追求されることもまた特別扱いなんです。でこの3節から、この3節以降ですね、これこれの原因があったからこれこれの結果があるということ、また、もしこれこれの原因がなければこれこれのことは起こらない、というその事例がいくつか続いていきますけれども、3節見ますと、3節、二人の者は仲が良くないのに一緒に歩くだろうか。獅子は獲物がないのに森の中で吠えるだろうか。若い獅子は何も捕らえないのにその洞穴から叫ぶだろうか。要するにですね、この3節が2人の者、仲が良くないのに一緒に歩くだろうか。要するに仲がいいんです。仲がいいからだからこそ一緒に歩くのであって、もし仲が、良くなければ一緒に歩くことはしません、当然のことですね。けどもこの当然のことの中にその原因と結果があるわけです。2人の者、仲が良くないのに一緒に歩くだろうか。なんで神様は突然、この例えを出されるのか。そしてなんで次は獅子なのか、なんでその次は鳥なのかって、神様はどの私たちの関係、本当に私たちは特別扱いを受けて仲がいいんです。神様から特別に知られた民、このヤーダー、本当に夫婦仲の親密さを、このヤーダーという関係によって表されるんですけど、神様は私たちのことを、ヤーダー知ってくださった、仲が良いどころか、もう本当に夫婦関係のような仲、もうですから、モーセを通して与えられた律法、これ言ってみれば結婚の誓約書といいますか、そのようなものなんですね。特別に知られた民。そういうわけで神様は一緒に歩かれるんです。神様はエデンの園において、アダム、エヴァと、一緒に歩きました。主はこの教会の中も一緒に歩いてくださいます、神様はイスラエルの陣の中を歩まれるお方と書いてあります。この教会の中も、本当にイエス・キリストの名前にある集まりのこの中もイエス様が歩まれる集まり、この礼拝堂だけではありません。皆さんが外に出た時、家に帰った時、それぞれの中においても皆さん、イエス様が共に歩まれる、その場所その場所、その行く先々があるわけです。イエス様が本当に皆さんに対して仲が良い。だから共に歩くんです。二人の者は仲が良くないのに一緒に歩くだろうか。そんな、そういうことではないんですね。主が本当に仲良くしてくださるから共に歩く。そういう特別なイスラエル。そういう特別な皆さん一人一人なんですけども、次の4節では今度獅子になります。獅子は獲物がないのに燃える中で吠えるだろうか。ライオンは獲物があると、森の中で吠えます。そしてその獲物に、飛びついていきますね。獲物がないけれども吠えるということは獅子はしません。本当に私たちは、何かライオンが吠えるような、吠えたけられたことを皆さん、人間に吠えられたことは、あるかもしれませんね。人間に、もう罵声、怒られる、ということは皆さんにあるかもしれませんけど、しかし、それ理由もないのに吠えられるわけがないんです。吠えられたとしならば、皆さん側に吠えられるだけの、ものがあったから、だから、ライオンが飛びかかって、吠えてられてましたね。本当にこの、原因があるからこそ、ライオンは吠えるのだ。ということ。そして、若い獅子は何も捕らえないのにその洞穴から叫ぶだろうか。子供ライオンはこの、お母さんライオンが獲物を、そのライオンの穴の中に引きずってきたら、子供ライオンは、やったって言って吠えるんですね。お母さんが何も持ってきてないのに、子供ライオンはやったって言っては吠えません、それと同じように、本当に私たちも、何か主が、してくださったこと、主が獲物を、取ってきてくださったという、そのことがないのに やったって言ってイエス様が、何か持ってきたよ、何を持ってきたの、実は何も持ってきませんでした、あれってなっちゃうんですね。原因があれば結果があるんです、なぜ若獅子が吠えるか、それは捕らえられた獲物があるから吠えるものです、そしてまたこの5節、この鳥になります、鳥は罠がかけられないのに地の鳥網にかかるだろうか、鳥網は何も捕らえないのに地から跳ね上がるだろうか、これもまたそうですね、この鳥と罠の関係ですね、鳥は、罠がそこら辺にないのにもかかわらず鳥が一人でにですね、なんか網にかかってバタバタもがいて、捕らえられたなんてならないですね。罠があるからこそ鳥は捕らえられるのであって、それと同じように皆さんもですね、なんでバタバタしてるのか、今皆さんが何か、捕らえられてしまったようなバタバタ感があるとするならば、罠にはまっているからです。罠がないからですね。罠がないとするならばそんなことにはならないけれども、皆さんはその罠に引き寄せられるだけの、その餌欲しさが、欲望があって、欲望がその罠におびき寄せられて、そしてその罠が捕らえて、だからバタバタしているのであって、私何もしてないのになんでこんなバタバタしなくてはならないのということはありえないんです。当時のイスラエルもそうですね。当時のイスラエルもなんでバタバタしなくてはならないか、それなりの理由が本人自身にあったからであるわけです。また鳥網は何も捕らえないに力跳ね上がるだろうか、ちょっと鳥網はどういう罠なのかちょっとわからないですけど、まあ跳ね上がるって書いてあるから、まあきっとなんか鳥がここ飛んでたら跳ね上がってなんか捕らえるんですかね、まあそういうもん、あ、そうですか、そういうものですか、あああ、なんかこういうなんかバケツみたいなのがあって、この棒があって、でそれで遠くからこうやって紐で引っ張って鳥が、その
ここに餌があるから、この餌が欲しいから鳥はチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュ来るんですね。来た時にちょうどここの中に入った時に、
まあそういうのが、
みんなもそうなるんだよ、気をつけないと
みんなもそうなるんだよ、気をつけないとということです。そういう罠にかからないように気をつけるべきですけれども、でこの鳥網は何も捕らえないのに力跳ね上がるだろうか、跳ね上がらないんですね。この鳥網がなんでバタンって倒れるか、それをバタンって倒す、操る人間が いて、そしてあ鳥が入ったっていうから、だから、引っ張ってくるんですね。釣り、好きな方おりますね。釣り、釣りも、本当に、餌、魚がいかにも食いつきやすいように、なんか、ルアーとか本当に、美味しそうな、魚にとって美味しそうな動きをするから魚がバクって食いつくんであって、そうであって
一人います
ね。このですから何の理由もなしにですね、その罠が、作動するということはないんです、釣りやっててなピクピクってなったらふって、引っ掛けますね、ピクピクもないのに引き上げる釣り師はいないんです、あかかったって言って、引っ掛ける、ですから、本当に私たちもですね、悪魔サタンに引っ掛かるの、それ食いつき、悪魔サタンがばらまいた鳥網餌、それに食いつきをしなければ鳥網が、かかったり、あるいは釣り師がこうやって、タクロをピッて、引くことは、ないんですね。本当に、気をつけるべきです、私たちも。でそしてこの6節、6節では、町で角笛が鳴ったら民は驚かないだろうか、町に災いが起こればそれは主が下されるのではないか、今度町の話です。角笛が鳴ったら敵が攻めてきたというサインです、消防署が火事でもないのにカンカン鳴らすでしょうか、まあ、すぐそこに消防署があって、もうしょっちゅうなサイレンの音が聞こえて、あまた火事かっていう、岩崎さんもいるんですけれども、何か事件があるからそういうことが起こるんですね。それと同じように、何か事件がないのに、 そういう、ね、警告が鳴らされるということはありません。警告が鳴らされたというからには必ずその原因があるわけです。でそれと同じようにですね、この7節から見ますと、7節から誠に神である主はその計りごとをご自分のしもべ預言者たちに示さないでは何事もなさらない。アーメン。これが結局、ね、言いたいことです。ですから本当に、ね、もう仲が良くないのに一緒に歩くだろうかとか、ね、獅子は、ね、獲物がないのに吠えるだろうか。必ずですから原因があるからこそ、ね、民の側に吠えられる側、ね、獅子にもうガオってされるような餌の部分があるからこそ獅子が吠えるんです。また、ね、この鳥罠、ね、本当に私たちの側に本当に罠に引っ掛けられるようなそういう引っ掛かりがあるからこそ私たちは、ね、罠に引っ掛けられてしまうのであって、ね、原因結果あるんですけど、私たちの側に、ね、結局原因がある、ね、からこういう諸々のことが起こる。そして主が最も言いたいこと、ね、何節、誠に神である主はその計りごとをご自分のしもべ預言者たちに示さないでは何事もなさらないとあります。今皆さんの中で何か、ね、警告を受けている人がいるかもしれません。何かよくわからないけど何か、語られているような気がする、ね、ということがあるかもしれません。それは原因結果、原因があり結果があります。原因というものは、ね、何かそういう警告を受けるということはだいたい自分の中にその原因を作っていることがあるから。当時のイスラエルは、ね、本当にこの2章の方でも、ね、もう貧しい人たちをもう一足の靴のためにたかだかシューズのごときで、ね、売ったりとか、またまずその、ね、父と子供が同じ女のところに通って、そういう性的にみだらなことになってるとか、そういう原因があるから、だから主が吠えてるんです。だから罠が、ね、今にも引っかかりそうな状態になってるんです。だから町で角笛が鳴らされているんです。主はその計りごとを主のしもべ預言者たちに示さないでいるうちは何事もなさらないとありました。これ逆に言いますと、皆さんが御言葉で、皆さんが預言者となって御言葉にこう書いてあるよと世に対して宣言するならば、預言者が、ね、預言したですから、ね、そのトリガーがかかったことになって、そしてもし相手がその預言者の言葉のに聞かなかったら、そのトリガーが引かれてもうバーンって、ね、撃たれて、ね、死んでしまうような、ね、そういう状態になるんです。でね、動くなってもし銃を、ね、突きつけられたら、ね、皆さんは動かなかったら銃は撃たれません。けど、ね、この警告に逆らって動くなに対して、ね、動いたら、ね、バーンってトリガーが引かれて、ね、本人は死んでしまう。それと同じです。預言者がですね、語る、御言葉を語る、これは、これと同じで、動くなって、ね。皆さんが祈ることも同じです。世の中の霊的世界に対して、ね、動くなって、ね、主はこうせられる、ね、まあ、街を歩いてたら占い屋方があったんですけど、占いする者は死ななければならない、ね、レビキって、ね、書いてある、ね。
聖書に書いてあるんです。
まあとにかくその、ね、占い館が、ね、死んで人が死ぬことは望まないんですけども、ね、本当に本人がそういうことをやめて、ね、主の道に立ち返ることを、ね、願います。皆さんはですからそのトリガーをですねかけて、そして、ね、これを、ね、主の御言葉宣言することによって、ね、それをなすべきなんですね。今日テフィリン組、ね、素晴らしいですね。ゾウの花パーク行って、4人の、ね、テフィラーが、ね、ゾウの花パークに行って勧誘してはならない、勧誘してはならない、その4人組が、ね、1人200回ずつですか、まあ、そこにいた人たち、またその霊的世界がかなり震えたでしょうね。
そこにいろんな男女がいたはずなんですけれど、心にね、とにかくで、なんか私に言ってんのか私に言ってんのか私に言ってんのかみたいに警告を受けた人がもしその中にいたとしたら、その警告を受けてやめればいいんですよね。でドキッとしたのにやめないでしたら、悪いことがトリガーにかかってるから起きるわけなんですね。そしたら今日皆さんが宣言した言葉は生きてるっていうことなんです。ずっと心はチクチクチクチクして、いずれこの関係は清算しなきゃいけないと思ったんだけど、あのおじいちゃんおばあちゃんたちが会員してはならない会員してはならないって言って、それがなんか 妙に耳について、ああそしたらこんなひどい目にあったってね。うん、あのね、言葉が人の思いと心についてその人を治すんですよ。
ですから皆さんが宣言することによって、その、まあ、トリガーがね、こうやって掲げられて、そしてもし相手がそれに、ね、違反するのであればトリガー引かれて、そして災いが下るんです。何節にある通り、誠に神である主はその計りごとをご自分のしもべ預言者たちに示さないでは何事もなさらないと書いてあります。そして8節、これアモス書の革新的な言葉です。8節、獅子が吠える、誰が恐れないだろうか。神である主が語られる、誰が予言しないでいられよう。アメン。獅子が吠えるならば、もう本当に、みんな恐れます。獅子が吠えて、耳が聞こえない人がいるならば、おい獅子が吠えてるよ、獅子が吠えてるよって、もうグラグラしますね。居眠りしていて、で獅子が、ね、近くに吠えていたら、ね、ちょっと起きなさい、眠ってる場合じゃないですよ、獅子が吠えてるんだよって、そういうふうに言いますね。それと同じように、
いや私だったら餌はここにあります、私を狙わないでください、私は逃げます、眠っている餌はここにありますので、どうぞ。
いや、河合先生はそういう人じゃないということは、もう礼拝に乗った中の態度を見てればもうわかりますよ。本当に獅子が、ね、もう食いつくそうとして、ね、もう居眠りしている人を食うことをするのを必死で起こして、ね、いますからね。感謝します、ねね、獅子が吠えると、ね、人は恐れます、起こします、ね。それと同じように、神である主が語られるとするならば、誰が予言しないでおられようか。主が語っておられること、これが来たらですね、もう本当にもう言わざるを得ないんです。時に吠えます。時には、ね、本当に慰めの言葉、優しい言葉で、ね、します。主が語られるのであるならば、そのアクションをせざるを得ないのが予言者というものです。もし、主が語っておられるにもかかわらず、何のアクションもしないとするならば、それは預言者資格ですね。私たちは御言葉が語られたのであるならば、本当にそれを発するべきです。警告をするべきです。それを隠したまんま、ね、この器の中で、ね、その灯火を隠したままだったら、その器が燃えてしまいますね。灯火を寝台の下に隠すものはありません。ね、それは灯火台の上に置きますね。主が語られたとするならば、私たちも本当にそれを公にするべきなんです。で、この9節以降、実際にこのイスラエルに対して、イスラエルにはこういう原因があったから、だからこういう結果が起きますよという、その、ね、具体的な今後のこのイスラエルの歴史、どういうことが起こるか、それについての予言がこの9節以降です。アシュゴテの宮殿とエジプトの地の宮殿に告げていえ、サマリアの山々の上に集まり、そのうちの大恐慌とその中の虐げを見よ。アメン、ね、あの3つの地名が出てきました。アシドテ、エジプト、サマリア、ね、このアシドテの宮殿とエジプトの地の宮殿に告げていえ、ね、このちなみにアシドテとエジプト、異邦人ではあるんですけど、しかしこの場においては、ね、観客席の人たちです。で、そしてその、ね、コロシアの中にいるものがサマリア、ね、すなわち北イスラエル王国の首都ですね。北イスラエル王国、ね、にこういうことが行われているから、だからアシュドテ来なさい、エジプト来なさいって、そういうふうに、ね、サマリアの山々の上に集まってきなさい、何を見せてあげようか、それはそのうちの大恐慌とその中の虐げを見よって書いてありますね。その中の大恐慌、もう本当に、阿鼻叫喚のような、ね、有様、そしてその虐げ、このサマリアの町、北イスラエル王国、神の民の中で行われている不正、また虐げ、また良くないもろもろ、それを見せるから、アシュドテの人々は来なさい、エジプトの宮殿の人々も来なさいって言われるんです。で、中節、彼らは正しいことを行うことを知らない、主の見告げ、彼らは自分たちの宮殿で暴虐と暴行を重ねている。このどんな具体的に暴虐暴行があるか、まあ、この前の2章においてて具体的に、ね、いろいろありましたね。 まあ、2章の6節では、彼らは金のために正しいものを売って、一足の靴のために貧しいものを売った。また7節では、弱い者の頭を地の地に踏みつけ、貧しい者の道を曲げ、父と子が同じ女のところに通って、私の聖なる名を汚している。また8節では、彼は祭壇のそばで七に取った着物の上に横たわり、また罰金で取り立てた葡萄酒を彼らの神の宮で飲んでいる。こういう、暴虐、こういう虐げ、こういう暴行、これを重ねていて、しかも、彼は正しいことを行うことを知らないと、神の民がなんと正しいことを行うことを知らない、という呼ばわりを、されているんです。神の民は特別だと言いました。特別な神の民が、特別に、神様の言われたことに反逆するとするならば、それは刑罰も特別な刑罰が下されてしまうんです。で、11節以降、結果、この、まあ、9節10節が原因があり、11節、12節に結果が書いてあります。それゆえ、神である主はこう教えられる。敵だ。この国を取り囲んでいる。彼はあなたの権威を地に落とし、あなたの宮殿はかすめ奪われる。実際歴史的にこれが起きました。アッシリアが、この北イスラエル王国に攻めてきて敵に囲まれて、でそれで、この彼らの権威は地に引きをつり落とされて、彼らイスラエル十部族はちりぢりバラバラにされて、いまだに彼らがどこに行ったのかわからない、そういう状況になっております。そして12節、主はこう仰せられる。羊飼いがおじしの口から2本の足あるいは耳たぶを取り返すように、サマリアに住んでいるイスラエルの子らは寝台の隅やダマスコの長い椅子から救い出される。アメン。まあ、救い出されるとは書いてあるんですけど、しかしほんのわずかなんですね。どれくらいわずかか、耳たぶ程度、あるいは2本の足程度、この12節では、羊飼いがおじしの口から2本の足あるいは耳たぶを取り返すようにと書いてありますね。もうライオンが食べちゃったんです、本体を。で、残ってるのは両足だけ、あるいは耳たぶだけ、それを、羊飼いが取り返すように、サマリアに住んでいるイスラエルの子らは寝台の隅やダマスコの長い椅子から救い出される、ですからこのイスラエルの悪どいしているその本体のものはライオンに食われて、そしてその中で本当に耳たぶ程度の本当に主の主を恐れ敬う人々だけが救い出される、ということをここで示されているんです。本当にちょっとむごいですね。あの羊がライオンに食われて、けれども霊的ライオンもっとむごいです。悪魔サタンは、礼拝泥棒、また本当にこの生徒の交わり泥棒、この生徒の平和を泥棒する者は、このライオンが来てしまって、ライオンが吠えている、その声が聞こえたのであるなら、もう起きなさい、もう早く逃げよう、そういうふうにするべきなんです。このだからアモスは本当にこのライオンの声として、叫んだんです。イスラエル、北イスラエルのあなた方、そんな、悪どいことばっかりしてる場合じゃないですよ。ライオンは来てますよ。鳥を仕掛ける罠が、もうあなたを襲いかかろうとしてるよ。原因があるから、あなた方の中にそういう、もうライオンに吠えられるような原因があるから、だから、結果がこういうふうになりますよ。だからそうならないようにしっかりと悔い改めて、主に喜ばれること、主人の喜ばれることを立ち返りなさい、それをしなさい、ということ、警告がこのアモス書においてなされたわけです。さらに13節から見ますと、13節、聞け、そしてこれをヤコブの家に証言せよ。神である主の万軍の神の御告げ、まことにイスラエルが私に犯した背きの罪を私が罰する日に、私はベテルの祭壇を罰する。その祭壇の角は折られて地に落ちる。私は冬の家と夏の家とを打つ。象牙の家々は滅び、多くの家々は消え失せる。主の見つけ。アメン。いろんな家々が消え失せると、書いてあります。何故か、それは、14節見ますと、イスラエルが私に犯した背きの罪を私が罰する、というゆえです。 主はこの背きの罪を罰します。背き、ヘブラ語ではペサーと言います。ペサー、これは、ね、日本語で、反、ね、反抗とか、ね、あるいは反逆、ね、あるいは反乱とか、ね、まあ、反抗の反ですね。それがつく漢字を、ね、まあ、割り当てれば大体わかります。ペサー、ね、イスラエルが私に犯した、ね、まあ、反抗とか反逆とか反乱、ね、そうした諸々のゆえに私はイスラエルを罰すると言います。反乱を起こした者は罰せられます。神様に対して反乱を犯すこと、それは何も、もう神様に向かってピストル撃つとかそういうことではなく、主の言葉、ね、神様はお言葉なるお方です。この主の言葉に対する反抗した行い、これが主に対する、ね、このペサー、反乱であるわけです。この世の中の法律、ね、言葉ですね。法律は、言葉です。六法全書、ね、言葉が詰まった本ですね。その法に反抗するものが、この、罰を免れることはないんです。この主に対するペサー、背きの罪、それを私が罰する。その日に何が起こるか、この、イスラエルの、王たちが建てた家々、それが、ね、破壊されます。この15節に、ね、象牙の家々は滅びと書いてありますけども、これ列王記の方を見たら、アハブ王、ね、北イスラエル王国もう最悪の王様、ね、妻イゼベルと結託してイスラエルを最悪の道に導いたアハブが、象牙の家々を建てたんですね。象牙、とても高価なものです。貴重なものですけれども、その傍らで、ね、民草が苦しみあえいで、ね、もう踏みつけられて、弱い人たちが本当に貧しいまんま、這い上がれない、そういう状況を作っておきながら、自分だけ象牙の家に住んだり、また、この夏の家と冬の家ってありますね。冬の家、あのエレミア書においては、この北イスラエル王国を、あの南ユダ王国の人がこのエレミアの予言のその巻物を聞いては、それを裂いて巻物を暖炉の火にくべて燃やした、冬の家でね、そういうことをしたんですね。夏の家というところもあったんです。あの避暑地ですね。そこにおいて、あの暑い、まあ、風通しが良い、そういう、まあ、こう娯楽施設というか、なんかそういう別荘みたいなところがあるんです。そのようなね、豪勢な家々を私は滅ぼす。あなたたち今そうやって夏は夏の別荘に、冬は冬の別荘に、また象牙の家々、本当に高価な家に住んでるかもしれないけれども、私はこの刑罰の日、あなたが私に反逆した、反乱した、そのゆえに私はあなたを罰して、その家々を滅ぼし消え失せさせるということを言われます。もちろん残る人たちがいます。耳たぶぐらいの、ね、わずかな人、ね、両足ぐらいのわずかな人、本当にこの、悪どい人たちのことによって涙を流して、ね、本当に泣いているそういう人たち、主よって、ね、あなたの義はどこにありますか。主はそういう、ね、本当に耳たぶぐらいのわずかな人たちを救い出して残してくださる。けれどもその本体、ね、この象牙の家に住んだり、豪勢な暮らしをしながら、この民草を、こういうふうに、敷いてあげた人々は、主はそのような人たちを必ず罰する、その時が来る。本当に今日の箇所においていろいろな、パターンがありました。なぜ、神様はこの警告をされるのか、なぜまた刑罰をするのか、それは特別扱いを受けているからです。この今日2節のところに、私は地上のすべての部族の中からあなた方だけを選び出した、まあ、ヤーダーした、あなた方だけを知った。本当に主は熱情の神です。主は妬む神です。妬むほど愛しておられる。この妬むというふうに訳された言葉ですけれども、本当にそれは愛して愛してどうしようもないほど愛している。だからもし、ね、その愛しているあなたが浮気をしたら、ね、他の神々に行ったとしたら、私は妬む神、ね、あなたのその、主に対する反逆、ね、それに対しては3代4代にまでその、刑罰を及ぼし、しかし主を愛する者には1000代まで恵みを施すと、書いてあります。 皆さんは心の中の、ね、自分勝手、ね、自分の好き放題、これを捨てるべきです。むしろ誠の主人であられるイエス様のご意向に、ね、いかに、ね、主のご好意に預かれるか、本当に主の喜ばれることをするべきです。どうか皆さんはこの主に喜ばれることを選択して、このような災いから免れますように。本当に聖書はですね、こういうこれこれしなければこういう災いが起こりますよというのその警告で見せています。まあ、昼はエゼキエル書、ね、夜はアモス書、ね、本当に、そういう警告で見せている、ね、書、ね、まあ、天聖の公開説教はそんな公開説教しかしないのか、いやいや、もうですね、あのモーセ五章終わりました、ね、歴史書も、ね、終わりました、ね、もうあとは詩編と、ね、箴言あたり残すだけ、だけなんですね。あと今やってるこの小預言書、これ全部終わったら、あの天聖の公開説教聖書全巻、ね、終わるんですけども、ね、今までですか新約聖書も、ね、全部公開説教してきましたので、全部ホームページの方に、ね、また YouTube の方にありますので、ぜひ、ね、見てください。本当にこの警告、ね、特に今私たちは本当に警告を受けるべき時なんだと思います、ね、そして警告を聞いたならば、ね、もうライオンが吠えているのを見たら、鳥が罠にかけられているのを見たら、もう本当に私たちも気をつけて、そんな罠にかからないように、獅子に飛びつかれないように、ね、私たちはしっかりとこの祝福の道を歩んで、むしろ、ね、祝福の法則に預かって幸いを勝ち得ていくものでありたいと思います。どうか皆さんはこの祝福に預かっていくものである皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
それではいただきました御言葉をそれぞれが思いながら、それぞれの祈りに入っていきたいと思います。それでは主の御名を呼び求めます。せーの、
主よ、主よ、主よ、
私は地上のすべての部族の中からあなた方だけを知った。それゆえ私はあなた方のすべての咎をあなた方に報いる。アーメン。主よ、本当にあなたが私たちを特別に扱って、私たちのことを知ってくださり、私たちにあなたの喜びとすることを教え、またあなたが怒ることを教え、あなたが悲しまれることを教えてくださいました。御言葉、それがそれです。私たちはしっかりとこの御言葉の本当に良しを良しとし、また足を足とし、するなをしない、しなさいをする、そのことをしっかりと蓄えて、そしてあなたの道に歩み、あなたに喜ばれるものとなっていくものでありますように。それをしてこなかったこの北イスラエル王国は、獅子が吠えると言いました。鳥が罠にかけられると言いました。鳥網が地から跳ね上がるだろうかと、また町で角笛が鳴ったら、警告が鳴らされたら驚かないだろうかと、 主よ、本当に警告がなされるのを聞いたのであるならば、それをしっかりと心に留め、そして災いに遭うことのないように、私たち自身がしっかりと災いから逃れるものでありますように、主よどうか助けてください。御言葉をよく聞いて、聞いたならば悟って、そしてその悟った言葉通りに、主よあなたの喜ばれる道に歩み、そして災いの道を回避する私たちとならせてください。あなたが今日この恵みの御言葉を通して私たちに語ってくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。主よ、あなたが私たちを特別に選び愛してくださったことをしっかりと知ることができますように。そして私たち一人一人が神様のいます譲りの地となっていることを知ることができますように。主の特別な所有として、主よあなたは私たちをエジプトという罪の国から、奴隷の状態から、あなたは私たちを保護者になって導き出してくださいました。そして御言葉を先に与え、律法によって生きる枠を与え、そして私たちが整えられた万民のための祭司となることができますように。主よあなたが私たちを選んでくださったことを感謝いたします。聖なる民、聖なる民であることをしっかりと覚えて、主よ私たちの幸せのために与えてくださる日々の御言葉、そして私たちの有意義のために教えて、当然なすべき技を私たちに教え、行うべき道へと導いてくださる主を、本当に私たちは親しみ、慕い求めて、主を愛して歩むことができますように祝福してください。主の与えてくださった御言葉を感謝します。今日もイエス様に会って一日を過ごされた兄弟姉妹です。イエス様あなたが受け取ってください。イエスの皆と血潮と命と栄光によって受け取ってくださり、イエスの皆によって主の皆を褒めたたえるにふさわしい栄光のため、栄光の種族となることができますように、主をあなたが祝福してください。今日主に捧げられたこの主日から数えて3日目、この水曜日を主に感謝して、一人一人を祝福し、イエス様の御名によって祈りました。アーメン。イエス様に会って最後まで本当に清く正しく時間を過ごし、イエス様に会ってその懐で安息してください。命と活力が満ち満ちますように、イエス様の御名によって祝福します。アーメン。